こんにちは。皆さんよくおいでくださいました、今日は午後は素晴らしい音楽のごちそうをいただきました、またその後に今度は絵画という形の素晴らしい芸術の一端に触れる機会が与えられました。本当に感謝であります。メッセージの前に先週起きたことをちょっとお知らせしてお話しして、感謝の証をしたいと思います。先週の聖別会が終わったのが2時半でありますが、2時半に私はもうここを休校いたしまして、目黒駅の南の方のにあるインドネシア大使館付属学校というのがあります。その学校で、インドネシア福音教会というのが全国にありまして、去年特別集会の講師だった渥美康夫先生が主催になって、インドネシア人のクリスチャンの集まりを全国各地で持っていらっしゃるのです。その全国の皆さんが集まっての集会というのが先週持たれたわけで、そこにお招きをいただきました。大体200人あるいはもうちょっといたと思いますけれども、北の方でいうと大洗、西の方でいうと大阪、名古屋、静岡、いろんなところにインドネシアの日本人クリスチャン、インドネシアのクリスチャンの集まりがあります。日本人と結婚していらっしゃる方も多いのです。どっちが多いのかというと、やっぱり奥さんがインドネシア人、ご主人が日本人というケースが多いらしいのです。なぜかということは今は言いません。想像はしてください。ともかくその人たちが集まっての集会で、私が伺ったのは2時半出発しまして、3時前に着いて4時半まで集会をいたしまして、それで終わるのかと思いましたら、そこからまた合唱コンクールが始まりまして、各地のそれぞれの場所から合唱隊がですね、競争のコンクールをいたしまして、採点をして、誰が一番になるかということでみんな興奮して、全部終わったのが6時半かそこだって、まあ、大変な集会でありました。ただ一つ私が感動したのは、日本にそういうインドネシア人のクリスチャンのコミュニティが存在しているということ自体が驚きでしたし、それがなんと生き生きとして、賛美し集まって各地で証を立てているというのは、驚くべきことだなと思うけど、2つの面で感動いたしましたので、皆さんにもちょっとお知らせして、そして私たちのこんなすぐ近くのところにそんな集会が行われている、そしてそれは私たちにとって大きな励ましであり刺激であるということをちょっとお話をしたいと思います。それで今日は、温かい心の預言者としてのエリシャの7番目のお話ですけれども、今日のお話が一番私はこのシリーズのタイトルにふさわしいような感じがいたしますので、とても好きな物語です。で、御言葉を皆さんでお読みしたいと思いますが、第二列王の4章もうここにあれですね、印刷されておりますけれども、32節から、37節までを購読をいたします。私が偶数、皆さんが奇数、あれこれは数字がないのですけども適当に、そしたら私がパッと終わりますから、その後皆さんが読んでください。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。
エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって死にに行くのだ。
それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、 子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなってきた。
それから彼らは待って、部屋の中は散らかる暗くなり、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は中にはしゃぎさせないようにして目を開いた。
彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。この前の山口先生のお話はこの女性に関することでした。シュネムという場所があります。イスラエルの中部です。そこを通りがかった預言者エリシャ、これは神の人だ、なんか不思議な人だということで、その女性は感動してご主人にお願いをして、自分の屋上に小さな部屋を作ってもらいます。そしてエリシャ先生、ここを通りがかるとき、この小さな小屋に泊まっていってください、そして休んでください。そこにあったのは何かというと、机とランプと寝台、机とランプと寝台、これが非常に象徴的です。テレビもなければ、洗濯機もなければ、まあソファーもなければ、そういうものです。預言者の生活というものをよく表しています。寝台は寝るのに必要ですし、ランプは勉強するのに必要です。机はやっぱり勉強するのに必要です。これだけあれば預言者は満足するだろうという、非常にシンプルライフの小屋を作った。でエリシャは感動いたしまして、そのシュネムの女性に、あなたはこんなに親切にしてくれるんだから、何かお礼をしたいけども、何を欲しいか、王様のところに招待してあげることも私はできるんだけども、その女性は何にも入れません。でもゲハジというその彼のしもべがいまして、ゲハジを通して聞いてみると、この女性の悩みは子供がないことだ。あ、そうか、それじゃあ神様に子供が与えられるようにお祈りしてあげようということで、この女性に子供ができた。そしてその子供がだんだん大きくなりまして、ある日畑仕事に出て行った時に、その子供が頭がと言ったそうです。もう子供ですからね、それ以上説明できない、ただ頭がって言って、で働いているところの若者がその少年を家に連れて帰ったところ、お母さんの懐に入ってそのまま死んでしまったというのが物語の始まりです。多分熱射病か、今で言うと熱中症か、ともかくそんな感じであります。これから取った行動が、お母さんの取った行動がとっても不思議でありまして、お母さんはその亡くなった子供をそのエリシャの預言者の小屋に連れて行って、そしてベッドに寝かせた。自分の子供のベッドじゃなくてですよ、預言者のベッドに寝かせて、それから戸を閉じて、それから身支度をして、これから私は預言者のところに行こう。だいたいシュネムという場所、地図を見るとそこからカルメルというのが預言者のいた場所です。ちょうど地中海の沿岸にある山ですけれども、直線距離で30キロ、皆さんここから30キロというと横浜よりもうちょっと遠いですね。ともかくそこまで行く、急いで行く。ご主人がなんでそんな急いで行くのか、ご主人は何にも理由を告げない、ただ行く、ロバだけ貸してくれ。でロバを買って、急いで出かけて行った。これがこの物語の始まりです。そこで、この、シュネムに、カルメルにいたところのエリシャが遠くから見ると、何かロバを乗っかって、女の人が髪の毛振り乱しているこちらに一目散でやってくる。これは何だろうということで、そのゲハジに 命令をいたしまして、ゲハジ、あの人がどんな用事件で来るのかちょっと行って挨拶をしてきなさい、これからちょっとゲハジがたくさん出てくるんですけれども、私は聖書の中でこのゲハジっていうのはどうしてこんなに詳しく出てくるのかなと思うんですけれども、まあ私の得た結論はこのエリシャと対照的な人物として出てくるのかなということです。大体皆さんゲハジって日本語の的な語感からしてなんとなくゲジゲジのようなそれからちょっとね、あんまりいい印象は持ちませんよね。ゲハジって本当にいい印象のない人です。ただこれは私の印象ですけれども、その預言者エリシャの引き立て役みたいな形で存在している。でゲハジははいと言ってですね、そして、女性のところに行くんですけれども、女性がもうゲハジなんかもう目もくれないで、ご主人のエリシャのところに近づこうとして泣きながら足元に近づこうとする。シッシッシッシッとこのハエでも追うように追うわけですよね。まあシッシッと追うところ自体がもう非常にこのゲハジの無感覚を表しているわけですけれども、もうともかく泣きながら、先生うちに来てください、何にも言わないんです、要件言わないでうちに来てください、うちにって言ったって主年30キロも離れたところですよね。でもエリシャははい行きましょう、でもこれはただならないことだから、ゲハジを先に使わします、これ私の杖だから、私の杖これを持って急いで行きなさい、途中でいろんな村人に会ってこんにちはとか、やあこんにちは奥さんどうですかとか、家はどうですか、そういうありきたりの挨拶をしてはいけない、まっすぐシュネムに急いで行って、そしてこの女性のシュネムの女の子供に頭に杖を置いて来なさい。ゲハジははいと言って、そしてまあチャーッと鉄砲玉みたいに飛んでいくわけです。その点は偉いものです。言うことはちゃんと聞きます。鉄砲玉のようにダーッと飛んでいって、そしてその家を見つけて、そして2階に上がると子供が寝てたもんですから、ちゃんと言われた通りに、エリシャ先生の尊いかどうか知りませんけど、杖をポーンとその子供の頭に置いて、これで仕事はおしまい。彼はさーっと帰ってきて、そしてエリシャ先生、彼何と言ったと思いますか。子供はまだ目を覚ましませんでしたと言った。何を表しているか分かりますね。息してないんですよ子供は。だけど彼はただ寝てるだけだと思った。そして子供は目を覚ましませんでした。本当に言われたことはするけれども、それ以上のことは何にもしない、まあ、会社でもそういう人がいますね。こう命じられたことはちゃんと一寸たがわずちゃんとするんですけれども、それ以上はしない、心の伴わない奉仕の代表がこのゲハジさんではないかと思います。かたやこのエリシャはそのシュネム女性が近づいてきた時に何と言ったか、この女性は心に苦しみがあるんだ、なんだかわからない、何の用事で来たかもまだ知らされていない、でも表情を見れば何か苦しみがあってどうしても頼みたいことがやってきたんだという、それだけはわかるわけです。これは普通の人間としての当然の反応です。そしてエリシャははい私も行きましょうと言って、ゲハジほどスピードではないけれどもトロトロとこの彼女にくっついて家に行ったわけです。そこからがこの今日読んでいただいたところですが、エリシャは何をしたかと言いますと、その彼の小屋のところに入って何をしたか、戸を閉じて祈ったと書いてあります。戸を閉じてというところがまた象徴的ですね。イエス様が祈りなさいと言った時に、戸を閉じて祈りなさい、神様と一対一になって真剣に祈る時に、主イエス様は戸を閉じて祈れとおっしゃった。 まあ、ここから密室祈祷という言葉があるけど、密室って言うと何かこう密室の談合みたいな感じであんまり語感が良くないんですけれども、戸を閉じて神様と一対一になって真剣に祈る場所、これは私たちにとって必要なことです。祈りの力という映画を皆さんご覧になったでしょうかね。推薦されてました、私も行きましたけれども、どっかのクロークかどっかの小さな小部屋を作って、そして一生懸命に祈りのリストを作ってお祈りをする男性の 女性の物語です。そのことによってだんだんといろいろ奇跡が起きてくるという、本当に起きたようなお話ですけれども、まあ戸を閉じて祈った。でこれはエリシャだけじゃなくて、その先輩であるエリアもそういうお祈りをしました。ですからエリシャはきっとそのやり方を学んだだろうと思います。そして戸を閉じて祈って、神様どうぞこの子の魂をもう一度この子に戻してくださいという真剣なお祈りをいたします。その時に不思議な行動をとります。今読んでいただきましたけれども、何かこう金このちっちゃな子供の上に乗っかってですね、そして、彼の口を子供の口に、それから目を子供の目に、両手を子供の両手に、皆さんちょっとこう想像してみてくださいね。大きな大人がちっちゃな子供の両手に両手を合わせ、目に目を合わせ、口に口を合わせ、体全体覆いかぶさって、そして身をかぶさって、そしてお祈りをする姿、なんか奇妙な感じがします。実際に奇妙なんで、イスラエルにおいては死体というものは汚れたもの、やたらに触ってはいけないものだったんですね。ですけれども、触るだけじゃなくて、もう目に目を、口に口を、手に手を、足に足をくっつけて、そしてお祈りをする。実はこれも先輩のエリアが行った記事が書いてあります。いずれにしもしましても、私はこのエリシャのスタイルといいましょうか、行動の中で、このちっちゃな子供、死んでしまった子供と自分と一体化して何とかしてあげたいという熱意と温かい心を皆さんも感じません？普通だったら気持ち悪いですよね。死んだ子供、冷たくなっている子供に、目と目とグッと合わせて、口と口と合わせて、まあ、多分ある人はですね、これ人工呼吸ふっふってしたんじゃないかともいるんですけれども、まあ、昔人工呼吸がそういうふうにして知られていたかどうかは分かりません。人工呼吸で蘇生したのかもしれませんし、そうでないかもしれないけども、ともかくエリシャがやろうとしたことは、そのちっちゃな子供、哀れな子供と自分と一体化して、神様どうぞこの子供の命を返してくださいという真剣なお祈りだった。でしばらくしてから、もう疲れましたか、お祈り疲れましたが、彼は部屋の中を散歩したと書いてありますね。行ったり来たり行ったり来たり、その時何をしたか、やっぱり神様どうぞこの子供を治してくださいという真剣なお祈りをしながら、部屋の中をぐるぐるぐるぐる回っていたと思います。でしばらくまたすると、また上に乗っかってお祈りをする。子供の体が温かくなってきた。すごいことですね。温かくなってきた。そして今度は、ああその子供がはっきりと生き返って7回くしゃみをしたって言うんですね。それも今日実演したいと思いますけど、やめます。それほど私は演技力がないので、またやってもあんまりかっこよくないので、ともかく7回アクションアクションとやったんでしょうけども、子供が目を覚まして普通になった。子供を呼んで、そしてお母さんを呼んで子供を渡したという記事です。とっても私は感動的な記事です。私たちにそんなことできるかって言ったらできないと思います。でも私はこのエリシャのハートというものをすごく感じます。そしてさっき言いましたように、それと反対に出てきた、一番最初に出てきたゲハジは命じられていることを 忠実に一点も欠くることなく行いました。けれどもそれ以上でもない。何が起きてもどうってことはない。ただ命じられたことをやりました。私はちゃんと行いましたよ、さようなら。何の心が感じられない。それに対するエリシャの本当にハートフルな彼の奉仕というものは、これは私たちの日常生活の在り方の中でも学ぶべきことではないかと思います。いろんな人たちに私たちは接することでしょう。悩みを持った人、課題を持った人、寂しい人、いろんな人たちに接することですけれども、機械的に、ああこの人はこうなんだな、あるいはもっと悪い場合には上から目線で、ああこんな人もいるんだ、困ったもんだなというふうな、じろっと見るようなそういう態度ではなくて、すべての人の中に神の恵みの可能性を信じて、そして生かす奉仕を私たちの日常生活でもさせていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、感謝します。今日はこのエリシャの生かす奉仕について、素晴らしいエピソードを学ぶことができました。私たちの周りにもこの死んだ子のような姿の方々がいらっしゃるでしょう。また死んだ子を持ったお母さんのような立場の方がいらっしゃることでしょう。どうぞ私たちはそうした方々に主イエス様の愛をもって使えることができる生かす奉仕をさせてください。あなたは人を生かす力をお持ちであります。あなたに祈り求めるときに人は生かされます。その生かす奉仕をどうぞ私たちが周りの方々になすことができますように、力を与えてください。何よりも温かい心を与えてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。